恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は教会学校のキャンプが無事に終わりまして、本当に無事に皆さんが帰ってきたことを本当に感謝でした。途中河原遊びの時に大変な雨に降られたそうですけれども、でもそれもまた楽しい思い出になったと思います。本当に先生方にはご苦労様でしたと心から感謝しましょう。私たちは自分の痛みとか悩みとか、そういった自分の問題っていうものを、当然のことですけれども非常に敏感に感じます。ところが他の人の痛みとなると非常に鈍感で、すぐに忘れてしまったり、それを小さなもの、大したことのないことでないことのように感じたりしてしまいます。そんな私たちからすると、到底イエス様の苦しみの大きさなどは完全にわかろうはずがありません。しかし、御言葉に示されている以上、私たちはそのイエス様の苦しみの幾分かでも知ろうと努めたいものです。そして私たちがイエス様の苦しみの大きさを知れば知るほど、実は私たちへの愛の大きさを知ることになるからです。今日はそのようなイエス様の苦しみの大きさを共に本当に心を潜めてそこに集中したいと思うのです。イエス様と弟子たちは最後の晩餐の席を立って、いつもの祈りの場所、オリーブ山の中腹にあるゲッセマナという園へ向かわれます。その前、26節、そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけていった。賛美をされるイエス様のお姿、ちょっと想像するとなんか心がこう嬉しくなってきます。聖書の中でイエス様が他の弟子たちと一緒に大きな口を開けて賛美している姿っていうのはここしか出てこないんですね。イエス様いつも祈られたと思うんですけども、賛美されたと思うんですけれども、賛美はここにしか出てきません。しかし考えると、この直後に恐ろしいですね、ドラマがいよいよ始まるのです。そのスタートが賛美であるっていうことは非常に印象深い思いがします。ここで歌われた賛美が一体どういう賛美であったのか。杉越のお祭りですので、杉越の祭りの日に歌われる賛美というのは決まっていました。詩編の115編から詩編の118編までのハレルヤの賛美。これが杉越の祭りの時に歌われる賛美ですね。今日時間がありませんが、皆さんが時間をかけてそこをですね、ゆっくり味わってご覧になると、この今十字架に向かわれるイエス様がこの賛美を歌われたと知るとですね、ああ、イエス様のお心が、なんだかその時歌われたイエス様のお心の中が見えるような、そんな思いがします。まさに十字架を目の前にしたイエス様のお心の中が表されたような賛美です。教会の歴史の中で、賛美の歌が成したこと、それは数えてみれば本当に大きいです。人々はいつの時代にも、この賛美の歌によって誘惑に打ち勝ち、様々な戦いを打ち勝ってきたのですね。宗教改革も賛美改革と言われるぐらいですね、賛美の歌とともに、ね、世界中に広がっていったのですね。イエス様が賛美をされたということを考えるとき、それも十字架に向かわれる前に、まず賛美を持って始められたということを見るだけでも、私たちもいつでも主を賛美しなくてはいけない。いつでも私たちの口に賛美を置いておかねばならないということを教えられます。そして、27節。イエス様は、ここで弟子たちに、旧約聖書、ゼカリア13章の7節の言葉を引用して、あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ。 すると羊はチリチリになると書いてありますから、つまずきの予告をします。そうしますと、ペテロは、先に力を込めて、たとえ全部のものがつまずいても、私はつまずきません、と言い切ります。いえ、あなたは今夜鶏が二度鳴く前に、私を知らないと三度言いますよと言われると、さらに力を込めて言い張ります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。ペテロは自信があったんです。あなたは今晩つまずきますと言われても、いいえ私はつまずきません。他の者はつまずいても、私はつまずくなんていうことは決してありませんと、自信満々。しかし、この後の結果を私たちはよく知っています。彼は信念の人でした。自分に自信があったんです。他のものはたとえつまずいても、私はつまずかないっていうだけの彼には自信がありました。しかし、その信念の人であるペテロ、そこに実はつまずきの原因があったんです。彼のつまずき、理由は二つです。第一は、イエス様の主の御心を知らない。神様の御心を知らない。今イエス様は、どこに向かって進んでいこうとされるのか、そのことをはっきりと見ていない。主の御心を知らないことから、なち自分の思惑だけで動いていくことから、つまずきがあります。第二番目に、自分の弱さを知らない。主の御心を知らないことと、自分の弱さを知らないところに、つまずきの原因があるんです。信念の人。この世の人は信念の人を、重んじ評価するでしょう。しかし、信念の人っていうのは、ひとたびことがあると、脆くも崩れてしまう人です。ペテロは、その後に自分の弱さを徹底的に知らされて、その後、神により頼む人、すなわち、信念の人から信仰の人に変えられるのです。信念の人と信仰の人、とても似てるみたいですね。この世の人は私たちクリスチャンを見て、ああ、信念を持つことはいいことですと、信仰と信念を一緒くたにしてしまいます。でも、信念と信仰ぐらい、ほど遠いものはないんです。いや、全く逆なんですね。信念の人、それは、自らに信頼して、自らに自信を置く人です。しかし、信仰の人は、自らが信頼に足ることのないものであることを知って、ただ、神様に信頼する、自分の弱さを知って主に信頼する人のことです。ペテロは神殿の人から信仰の人に変えられて、本当に強い人に実は変わったんですね。私が弱い時にこそ、私は強い。そのように、真の強さをペテロは得るのです。ゲッセマネにやってきました。ゲッセマネ。その名前の意味は、油絞りっていう意味です。ここには今でも樹齢数百年って言われるオリーブの木がたくさん植わっています。オリーブの木っていうのは、数百年の樹齢を迎えていてもですね、実はもう完全に腐ってそこで朽ち果ててもその朽ち果てたところからまた芽が出てきてですね、大きく育っていくんですね。ですから、まさに今、ゲッセマネに生えているオリーブの木も、実はイエス様の時代にそこに生えていた木と同じ命なんですね。そしてその場所は、そのオリーブの木から取ったオリーブの実を砕いて油を絞る場所。だからそこはゲッセマネと言われるんです。オリーブの実を浅く木にかけて、大きなハンドルでキューキューとですね、こう締め付けると、身は砕かれて油が滴り落ちるのです。まさにイエス様はこの油絞りのゲッセマネで、まさにぎゅうぎゅうとですね、絞られるような、そのような苦しみを経験されたのです。お医者さんのルカは、その時、汗が血の滴りのように落ちたと書きました。普通汗っていうのはこう、なんていうんですか、たらたら流れるんです。でも、血がですね、腕を切った時なんかですね、血がこう、ボタボタ落ちる。まさにですね、そのように 汗が滴り落ちたとルカは描写するのです。この時期っていうのは3月から4月です。3月から4月のこの地方の夜遅くっていうのはもう凍えるような寒さです。ですね。そんな中でイエス様は油汗を滴らせながら激しい祈りの時を持つのです。弟子たちのうち3人だけをこのゲッセマネの園の奥深くに連れて行きました。ペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて行ったのです。この苦しみの時、イエス様は自分の身近なところに苦しみを分け合い、共に祈って支えてくれる、そういう友を求められたのです。友っていうのは、一番嬉しい時、一番悲しい時に、そばに一緒にいてくれる人のことです。イエス様でさえも、そばにいてくれる友が必要だったんですね。イエス様がそうだとすれば、私たちはなおさらいつでも祈ってくれ、支えてくれる、そのような友がどれほど必要でしょうか。どうぞお互いにですね、ぜひ私のために祈ってください。あなたのために祈っていますよ。そのようなですね、祈りの友、そのことをですね、大切にしたいものです。さて、33節もう一回。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。そして彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。三人を連れて、ゲッセマネの奥深くに入っていこうとするその時、突然のようにイエス様は何かに怯えるかのように、顔面蒼白になって、深く恐れ、もだえ始められたという不思議な光景がここに展開されます。私は悲しみのあまり死ぬほどです。不思議な姿です。いついかなる時も毅然としておられたイエス様。そのイエス様がここで突然、なんていう恐れぶり、悲しみ方でしょうか。非常に不思議な思いがします。私たちは普通、イエス様が一番苦しかったのは十字架の上だと思いますよね。十字架の上でイエス様は一番苦しい経験をされたと考えます。ところが聖書は、いいえ、十字架の上の苦しみ以上に、このゲッセマネの園で最も大きな苦しみをイエス様は経験されたということを私たちに描き出すのです。聖書は十字架の上でのイエス様のお姿を淡々と描きます。鞭で打たれたこと、唾きされたこと、茨の冠をかぶせられたこと、釘で打ちつけられたこと、人々にあざけられたこと、そういったことは本当にですね、ただその事実だけを淡々と描き出すのです。ところが、そのようなイエス様の十字架上の姿に比べて、このゲッセマネの園でのお姿は、私たちが見ると異常と思えるような苦しみ方なんです。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここまでは堂々と来たけども、しかしその直前になって、急に恐れをなして死が怖くなったんでしょうか？もしそうだとしたら、イエス様は、多くの殉教者よりも劣っていることになります。最初の殉教者はステパノでした。ステパノは主の信仰のために、石打ちの刑を受けて死ぬのです。でもあの時どうでしたか？人々の前で、歯ぎしりしている人々の前で、彼の顔は天使のように輝いていたんです。死を目の前にしながら、ステパノは天使のように輝いて上を見上げて、死を賛美しておられたんですね、いたんですね。 その後、何千、何万、何百万っていう殉教者が、教会の歴史を、本当にですね、私たちに残してくれました。教会の種は、殉教者の地であると言われるほど、多くの殉教者が、この信仰のため命を捨てました。彼らはどのように死んでいきましたか？彼らは、堂々と死んでいったんです。女、子供でさえも、十字架にかけられても彼らは賛美しながら喜び勇んで主のもとに帰っていったんです。女子供でさえも羊の皮をかぶせられて飢えているライオンの前に引き出されて、しかし彼らは一塊になって死を賛美しながらライオンの餌食になっていったんです。彼らは平安のうちに死んでいきました。ところがイエス様はここで深く恐れ、もだえ始め、悲しみのあまりに死ぬほどだって言うんです。イエス様は十字架を目の前にしてビビってるんでしょうか？いえ、そうであるはずはないんです。では一体、ここでイエス様が表している悲しみ、恐れの理由は何なんでしょうか？私たちは今日そのことに本当に真剣に深く思いを潜めたいのです。イエス様は、実は十字架の苦しみ、十字架の悩みを、まずこのゲッセマネの園で、明確に見据えながら、この十字架の痛みを、このゲッセマネの園で、もろに受け止めていらっしゃるんです。そしてこのゲッセマネでイエス様は勝利することができたから、十字架に大きく立ち向かっていくことができたのです。私たちがある困難な出来事に向かっていくとき、その実際にその困難にぶつかる以前が私たちの勝負です。何か大きな試験が前にあるとき、ビクビクビクビクして、もうそれに不安がっていると、その不安に勝たないと、その試験失敗してしまうことがしばしばです。その前もって、私たちはそれに打ち勝つ、用意が必要ですね。大きな手術を目の前にして、私たちの心に不安が来るとき、前もって私たちはそれに打ち勝つことができたら、その大きな手術にも直面することができます。様々な人生の試練の中で私たちは、その前が大切なのですね。イエス様が十字架を前にして、前もって味わわれた、苦しみ、悲しみの内容は何でしょう。そのすべてを私たちは、到底分かり得ないでしょう。しかし、いくつかを想像することができます。第一番目は、罪の忌まわしさということです。罪の忌まわしさを、イエス・キリストは十字架の上で、まず味わっておられるのです。今、イエス様は、私たち全人類の罪の責めを自ら背負って十字架で今死のうとしています。この時、イエス様は背負わねばならない罪を見ました。そしてそのご自分が背負わねばならない罪の忌まわしさ、罪の汚らわしさを、その罪の重さを見たのです。私たちは、罪っていうのがどれほど忌まわしく、罪っていうものがどれほど恐ろしいものであるかを十分に知りません。罪の支払う報酬は死である。特に日本人である私たちは、この罪、そしてその報酬である結果である、死っていうものがどんなに恐ろしいものであるかを本当に知らないで鈍感です。たやすく罪を水に流したり、もう済んだことじゃないですかと簡単に罪を過去に流してしまいます。死すらも美化し、隠してしまいます。私たちは罪っていうのが、自分の罪っていうのがどれほど恐ろしい、忌まわしい、汚らわしいものであるかを知らなければなりません。 イエス様がこのゲッセマネで深く恐れもだえておられる、そのもだえは私たちの罪の忌まわしさのもだえなんですね。イエス様はここで痛み、悲しみ、恐れが大きければ大きいだけ、実は私の罪がそうさせているんだということを見なければならないのです。このゲッセマネのイエス様のお姿を見て平然としておることはできません。私の罪がイエス様あなたをそのように深く恐れもだえさせているんですねと今日知らねばならないんです。第2番目に、このイエス様のゲッセマネの深い恐れもだえは神の呪いと刑罰の恐ろしさを表しています。イエス様は肉体的な苦痛に対しては本当に耐えることができました。しかし神の怒り、神の呪い、神に捨てられ、神に見放されるっていうことがどれほどに大きな痛みであるのか、これも私たちは本当に知らない。本当に鈍感です。私たち一人一人が生まれながらに神の怒りの子供であるっていう事実を私たちはあんまり知らないんです。私に神の呪いが、神の怒りが下るっていうことを私たちは何でもないことのように聞き逃してしまいます。これは大変な恐ろしいことなんですね。私たちはあまりにも鈍感です。しかし、イエス・キリストのゲッセマネの恐れもだえが深ければ深いだけ、実はあなたが、私が受けるべき神の呪いがとてつもなく恐ろしいものであることをそこから見て取るべきです。イエス様は、私は悲しみのあまり死ぬほどです。私が、あなたが、イエス・キリストにその深い恐れもだえ、死ぬほどの悲しみを与えている当の本人なんだということを、今日私たちは、この十字架のもだえから、深く知るべきです。第3番目に、イエス様のゲッセマネの深い恐れもだえは、イエス様が今味わっておられる孤独の大きさです。深さです。イエス様は、この直前、愛する弟子、ユダに裏切られたところです。そしてこれから、さらに愛する11人の残る弟子たちに裏切られるのです。あなた方は、今夜、私につまずきます。愛しても愛しても裏切られ、見捨てられるイエス様。その愛する者に裏切られるイエス様の孤独の大きさ。そしてそれ以上に、今から、アバ父よ、お父ちゃんというぐらい、本当に親しい関係であった父なる神様から見捨てられ、見放され、捨てられるのです。人から捨てられ、父なる神様から捨てられる。この時イエス様が経験しておられる孤独は、私たちの知らない孤独です。全くの一人で、誰一人それを理解し、励まし支えるもののない中で、イエス様はただ一人で神の怒りの逆舟を踏んでいかれるのです。そして、第4番目最後に、イエス様はここで、経験しておられる深い恐れもだえは、サタンの最後の総攻撃から来るものです。イエス様の生涯は、初めから、このサタンとの戦いでした。サタンはいつでも、このイエス様を誘惑して、その御心の道から逸らせよう、逸らせようとする、そのような誘惑の生涯でした。そしてこの十字架を目の前にして最後の土壇場に来て、イエス様の心の中にはサタンの激しい誘惑があったと思われます。そんなに苦しい経験までして、そんな思いまでして十字架なんかにかからなくてもいいじゃないか。そんなことより お前の持っているその神のこの力を持って、石をパンに変え、多くの病人を癒して、イスラエルの王様になった方が、あなたの力をもっと発揮できるんじゃないのか？それに愛する人のために命を捨てるというけれども、その当のあなたの愛するものっていうものはどんなものだ？あなたを見限り、あなたを見放して逃げていくものではないのか？そんなもののために命を捨ててもそれは無駄死に、命死にではないのか？そんな思いが、イエス様の心をギリギリと締め付けていたのです。できれば、この十字架の道から、本当にですね、逃れたい。そんな誘惑の声が彼の心の中にあったようです。私たちは、イエス様の十字架というとき、なんだかイエス様が軽々と十字架に歩んでいかれ、軽々と十字架にかかり、軽々と十字架の死を経験したように考えます。そしてどうせ神様の子だもん。その後で復活することを知ってるんだもん。イエス様は軽々と、とんでもないこと。イエス様はスーパーマンではないし、罪を他にしては私たちと全く同じ人間となってくださって、私たちと同じように痛みを経験し、悩み、苦しみ、孤独に苛まれ、できれば、そのような痛みから逃れたいと思う、全く私たちと同じ人間性を持ったお方なのです。しかし、そんな締め付けられるような痛みの中で、イエス・キリストは祈られます。35節。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。普通ユダヤ人の祈りっていうのは、手を挙げて、これよりですね、上を見上げて祈るのです。これが普通のイスラエルの人たちの祈りです。もちろんこのように祈れなかったあの主税人の祈りっていうのがありますね。顔を上に上げることもできないで、もう本当に身もだえするようにして、そして胸を打ち叩きながら祈るって祈りはあります。でもイエス様のこの祈りは異常です。上を向いて手を上げて祈るどころか、胸を打ち叩くどころか、立っていることができないほどに地面にひれ伏して、まさにもう地面を打ち叩きながら、そのようなですね、激しい悲しみの姿勢の祈りです。そしてそこから血を吐くような祈りの声です。1時間にわたってイエス様はそのように身もだえしながら祈られたんです。ただここに書いてあるのは、ただ一つのその一つの中心のエッセンスだけです。1時間が入って、イエス様のそのような祈りです。イエス様のこの祈りをきっと受け止めての言葉でしょう。この後のヘブル人への手紙の5章の7節というところにこのような御言葉が出てきます。ちょっとそこだけ開いてみましょう。ヘブル人への手紙の5章の7節です。393ページ新約聖書。393ページ。ご一緒にお開きになった方、5章の7節を読んでみましょう。はい。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とを持って、祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げましたね。まさにゲッセマネの祈りがそうです。そしてこの時からは、時を私から過ぎ去らせてください。この杯を私から取り除けてください。このイエス様の激しい祈りと願い。ヘブル人の手紙は、聞き入れられましたとあります。 どうですか？あれ？と私たちは思います。ゲッセマネの祈りは聞き入れられたんですか？いいえ。聞き入れられなかったんです。この時を私から過ぎ去らせてください。いいえ。この時は、イエス様がどうしても、くぐっていかねばならない、経験せねばならない時だったのです。その杯は、どうしてもイエス様がお一人で飲み干さねばならない、神の怒りの杯だったんです。その願いは聞かれませんでした。聞かれない祈りだったんです。神様はその祈りには、沈黙で答えられたんです。イエス様は1時間ほど激しくその祈りをしましたが、返ってくる答えは神の沈黙でした。しばしば祈りは沈黙によって答えられることになります。ある場合には私たちに神様は答えられないことによって答えられる。それが答え。イエス様の場合とだいぶ違いますけど、しばしば私たち聖書の御言葉から離れて自分勝手な歩みをするとき、まさに神様が沈黙をされるかのように、私たちの心から平安が消え、心から喜びが消え、神様の愛が心に感じられなくなることがあります。実はそれは神様の答えです。あなたが今御心の道にいないっていうことの答えなんです。あなたが神様の御心から逸れているから、平安と喜びと温かい神様の愛が心から消えてしまう。それが神様の答え。イエス・キリストは、私の願うところではなく、どうかあなたの御心のままにしてくださいと最後に言い切ることによって、実に神の御心を受け止めるということによって、彼の祈りは聞かれていくのです。イエス様は、苦しい苦しいこのもだえるような祈りの最後に、しかし、私はこのしかしに来るまで1時間かかったと思います。そして実は、この同じ祈りを繰り返し2度3度と、すなわち、2時間3時間とゲッセマネで経験しながら、そして最後の最後に、しかし、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと、言い切って、その怒りの杯を一人で受け止める、最後の備えができるのです。そしてそこに、私たちの救いが可能になったんですね。イエス様がそれほどに、もだえ苦しみながら、ゲッセマネで祈っているとき、この苦しみのときに一緒に祈っていてくださいと頼んで、そばに置いて三人の友は、ぐっすりと眠りほうけていました。まさに、睡魔に襲われてしまったのです。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。一時間でも目を覚ましていることができなかったのかと、イエス様に、愛想尽かしをされる。イエス様の苦しみがわからない。イエス様の苦しみの深さが全くわからない弟子たちの姿、それはまさに私たちの姿の象徴なんです。イエス様の苦しみが全くわからないで、鈍感になって眠りほうける。これが弟子の姿であり、私の姿。これを繰り返し3回やったんですね、イエス様は。三回とも帰ってくると眠りほうけているんです。もう三回目にはイエス様、ほとほと愛想を尽きて、私は何のためにこんなに苦しみを経験するんだ？この者たちのために、私は今こんなに痛み苦しみを経験しているのに、当の本人たちはケロッとして眠っている。アホらしい。やめた。やっておれないバカらしいとですね、私だったら、ここまで、もうそこで、もうほとほと愛想尽きて、逃げ出してしまいそうです。でもイエス様は逆に、そういうものだからこそ、 そういう者たちだからこそ、私の救い、私の許し、私の憐れみ、私の愛が必要なんだ。このような者のためにこそ、私は、さあ、行くのです。42節、立ちなさい。さあ、行くのです。ここには、先ほどまで見えていた深い恐れもだえ、死ぬほどの悲しみを超越した、ついにそれに勝利されたイエス様の毅然としたお姿を見るのです。今日私たちは、立ちなさい、さあ行くのですと言われて毅然として十字架に歩んでいかれるイエス様のその前の深い恐れもだえ悲しみをしっかり見ながら、イエス様、この私のためにあなたはそれほどに痛み悲しみを経験されたことありがとうございます。私があなたをそのように深い悲しみに追いやったのです。そして私のためにその深い恐れに勝利してくださり、十字架に向かって行ってくださったことを感謝しますと、心から主に感謝し賛美しましょう。今週の歩みの中でどうか十字架の前にこの悲しみを経験しておられる、通っておられるイエス様のお姿をどうぞお一人お一人の心の中にしっかり焼き付けて、その主の御思いを覚えつつ歩んでいきましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちはあなたの十字架の姿をゲッセマネのうちに見ながら、しかしそれでもやっぱり眠りほうけている三人の友のように、そのお姿を見てでも平然としてしまう、この鈍い私たちを憐れんでください。十字架のゲッセマネのイエス様のお姿を見ながら、どうか砕かれ崩れない私たちの鈍い固い冷ややかな石のような心を憐れんでください。私があなたにそのような痛みを与えているんだということの、私の罪のおぞましさが、私の罪の汚らわしさがイエス様をしてそのように悲しませているということを、どうか悟らせてください。イエス様にそのような悲しみを与えつつ、平然と舌を出しているような私たちのその姿に、どうぞ今日私たちも同じ悲しみと恐れを持って気づかせてくださるように、そのような私たちが受けねばならない神の呪いと怒りと裁きとが、どれほどまでに大きいものであるのかをイエス様が背負って、死ぬほどの悲しみを経験しておられるのに、人ごとのように思ってしまう私たちの冷ややかさに、神様、憐れんでください。私に見捨てられ、父に見捨てられて、共に捨てられ、裏切られて、全くの孤独の一人ぼっちで十字架の道を歩んでいかれる、一人ぼっちでとぼとぼと十字架の道を歩いていかれるイエス様の寂しげな姿に、どうぞ私たちの心を引き寄せてください。私がイエス様をそうさせているっていうことに、どうぞ私たちも身もだえるほどに恐れをおののかしてください。イエス様に集中攻撃のように降り注がれているサタンの最後の攻撃のような、その誘惑の声に、イエス様はしかし毅然として立ち向かっていかれたその姿に、どうぞ私たちの心を引きつけてください。サタンとこの世の誘惑にもろくも簡単に崩れ、簡単に その呼びかけに応えてしまう私たちが、しかしイエス様がその計り知ることのできないサタンの誘惑の声にどれほど応えてその道を歩みたかったか、その杯を逃れたかったか、しかし最後には、しかし私の願いではなくあなたの御心のままにと主の御心に従って行かれたイエス様のお姿を見て、そこに私の救いがあることを本当に感謝させてください。そしてすぐに自分の道を歩き、この世の声に従ってしまう私たちの恥ずかしい姿に今日気づかせてください。私のために父の御心を受け止められたイエス様のお姿を習って、私たちもこの一周、私の思いではなくして、いつでも私の思いに先導させられ、私の思いを先に立てる私たちを今日恥ずかしい思いにさせてください。そして、あなたの御心に従いますと、私たちもイエス様の十字架の後を踏み従わせてください。まさにその姿こそ、私たちが後を踏み従うようにと見せてくださった模範であることをどうか知って、ゲッセマネのイエス様に、十字架のイエス様に、従う者に私たちをさせてください。どうか、この朝私たち一人一人が、平然とこの場を立ち去ることはなく、どうか胸を打ち叩きながら、真剣な悔い改めと、砕かれた心を持って、あなたの前に自分をさらけ出し、イエス様が地面に自分を投げ出して祈ったように、自らをあなたの前に投げ出して祈る崩折れた心と姿勢をどうぞお与えください。そうでなければ私たちは災いであることを今日思います。あなたの十字架の身思いに対して鈍感になってしまい、あなたの愛に対して鈍感になって、そこに私たちのつまずきがあることを今日どうか悟らせて、どうか私たちの内からつまずきの石を今日取り除けさせてください。尊いイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。